STV ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は旭川のアイヌ語講師太田満さんです。今日の放送はレッスン47、アイヌ語の文化的背景について2です。
トーテクのエソカエルエ、太田満です。
トーテクのエソカエルエ、
今日はカンピヌエ、アラワンペ、イカシマトゥホ、アイヌ語の文化的背景について2です。今日はアイヌの狩りの話について、少ししたいと思います。一般的にアイヌというのは狩猟採集民族と、言われていますけども、ずっと前になります。カンピヌエ、トゥプ、イカシマ、ホッ、22課でも少し触れたように、かつては北の交易路、これを支えている交易民族でした。そういう中で経済戦争ですね、特に松前藩との経済戦争に敗れて、そして交易を制限されていく、そういう中で生活するために、どうしても北海道ではお米が取れなかったりなんかするもんですから、狩りあるいは魚を取ったり、自然の山に生えてるものを採集したりするような生活にだんだん限定されるように、なっていきました。とは言いながらも昔から、アイヌの生活の中で、狩りというのはずっと行われてきたわけで、地方によって、それにはさまざまな文化があるわけなんですけども、今回はその石狩川筋でどのような、狩猟の文化があったのかということを少しお話ししたいと思います。現在でもこの、旭川においても狩りというかね、ハンターとして、活躍している人はいるんですけども、昔においては生活のために、つまりお米は貿易に行って手に入れなきゃならない、そのためには、代金として毛皮でも何でも必要なわけですから、つまり狩りというのが生活の一つの手段なわけです。でその狩りを表すアイヌ語としてイラマンって、これは狩りをするという意味の自動詞ですね。そして狩りをする人のことをイラマンテクルと言います。このイラマンテ、ラムというのは心ですが、アンテ、あらしめる、そしてイというのは、それということで、このそれというのは、いろいろとこう解釈ができるわけですけども、それに心をあらしめるということで、かっこいい言葉なわけですけども、ただこれは日常的に使う言葉じゃなくて、日常的に使う言葉としては、キムン、山に狩りに行くというのを使ったようですね。そしてその狩りに行く場合には山に行くわけなんですけども、じゃあどこにでも行っていいのかというとそうではない。アイヌの社会の中ではこのイウォロという言葉がありまして、これが非常に大事になってくる。じゃあそのイオロというのは何なのかと言いますと、辞書なんかを引きますと山奥とか、山の狩り場とかっていうような意味でしか載っておりません。ただ実際にはこれの本当の意味から言えば、日本人でいう土地ですね、あるいは領土とか領域とかそういう意味です。テリトリー、つまり山の中、勝手にどこでも狩りしているわけじゃなくて、ここからここまでは例えば、旭川の人間が入っていい、あるいは ここはその旭川の人間の中でも、川村家だったら川村家の人間が入っていい、八夜家だったら八夜家の人間が入っていい、あるいはさらにはもっと、アイヌの昔の生活でいけば各家族ですから、その例えば川村八夜の系統の中でも、この家族だけが入っていいとかっていうような形で決まっておりました。もちろんその日本の考え方とちょっと違うのは、その農業をするためにこうしっかりとこう区画をしなければいけないのと違って、アイヌの場合だとこうかなり漠然としたものになりますよね。その、常にこうきっちり区切って、そこをこうきっちりとその領内を活用するわけではないわけで、ですからその土地といった場合にも日本農業を営む人間たちの考え方とは少し違うわけですけども、それがその私有地あるいは共有地であったことには変わりがないわけですね。そしてあの地域によって差はあったのかもしれませんが、全般的にあのこの石狩川市で言えば非常に厳しい、他人のだから硫黄炉に入り込んで勝手に狩りをしたら大変なことになります。まずあのその自分の土地に入った人間に対して入れた人間は、文句をもちろん当然つけますし、そこでこうチャランケということで、一種のまあ裁判ですね行われます。そして負ければ賠償というような形で、それはあの現在の生活において、やはりあの他人の土地にこう勝手に利用され流して裁判にかけられて賠償金の請求が来るのと、まあ、変わらないわけです。そういうようなこう生活を営んでました。そしてこの養老については、これから研究をしていく必要があると思うんですけども、かなりこう変則的です。変則的というのは、例えば旭川のアイヌだからといって旭川周辺に硫黄炉があるわけじゃない、結構その旭川にポツリ、そして遠く離れたところにポツリとある。なぜこういうことになっているのか、一つ、見ていって言えることは、どうやらこう結婚によって、つまり、例えばここに旭川にで生まれ育った人がいるとして、そしてこれが例えばあのどこでもいいです、例えば、まあ、マシケに生まれ育った人と一緒になると、そうするとあの、当然その二人の子供は、両方の権利、その旭川の方とマシケの方と両方の権利を、まあ、受け継いでいくような形になります。おそらくこういうような形で、さまざまに何ていうかね、この狩り場とされる硫黄炉というのが点在していく、バラバラにかなり遠く離れたところまである。例えばこの川村家で言いますと、今、この旭川におりますけれども、例えばあの漁をする場合にどこへ行ったかというと、驚くのは例えば北見ですね、ずっと遠く離れた北見に行く、あるいは増毛に行ってるんですね。なんでそういうところに行ってるのかというと、やっぱりあの遅延あるいは血縁関係によって、そこに行って狩りをする正当性っていうんですか、それがこう見て取れるわけです。ですからあの当然遠く離れてますので、その常にそこに住んある土地に住んでいて、じゃあ山行ってくるわってポッと行って、さあ熊取ってきたよ、鹿取ってきたよというふうにして毎日暮らしていくわけにはいきません。旭川に住んでて例えば北見だったら、昔は車がないわけですから日帰りできません。そこでこう、何日もかけて北見まで行って、そこでずっと泊まって、暮らしながら狩りをする。そしてある程度こう獲物を持ってまた、根拠地に戻ってくるっていうような生活をしていたようですね。昔の狩りについてですけど、まあ、昔はあの当然のことながら鉄砲がないわけで、 恐ろしいですよね。弓でしか狩りができません。その時頼りになるのが毒ということなんですけど、毒矢です。その毒というのは綺麗なあの青い花が咲くトリカブトの根から取るそうなんですけども、前の課でも出てきましたが、どんなトリカブトの根でもいいわけじゃない、テキストの中にその分類が書かれていますけども、やはりあの毒の強い弱いがあります。だからこれをちゃんと知ってないと命に関わるわけですね。それを撃たれた獣、鹿だったら逃げるだけで済むけども、熊だったら怒って襲いかかってきます。ですからそのちゃんと効くものをやっぱり取らなきゃいけない。そしてあの昔の人は、取った獣の肉を食べるだけじゃなくて、それを品物商品として、交易をしていました。毛皮であるとか、例えば熊の胃なんていうのは今もあの貴重な薬ですが、そういうものを交易にしております。ですからこの狩猟の文化を保存するだけではなくて、できればあのその毛皮を用いて、やはりあの同じような、伝統文化を今でも守ろうとしている、例えばシベリアの民族がいます。そういうところとこう交易をするとか、なんとかをしてこう現代の生活の中でまたあの伝統的な生活を少しずつ生かしながら、新しいアイヌ社会、アイヌ文化というものを築いていけたらいいのになと思っております。あっちゃさん、川村さん、あの今まで聞いてて何かこう質問はありませんかね。
さっきトリカブトの毒を使うって言ってましたけれど、あのそのトリカブトの毒のついた弓矢をクマに打って、そのクマとかを食べたりするわけですよね。それって大丈夫なの？
はい、いい質問ですね。もちろんあのトリカブト毒ですので、その当たった部分というのは食べられません。ですから、かつてはその強い毒を使うのはあの命を守るために大事なんですけども、あんまり強いやつをやると捨てる部分、食べられない肉が多くなるので、ですからあのそこがこう狩人の腕の見せ所なんですよ。つまりなるべく弱い毒にすると肉がたくさん取れる。ただし身の危険も大きくなるからこそ、あのその辺の技術っていうんでしょうかね、それというのは磨かれました。あとはそのだからこそ弱い毒にして、あとはひたすら逃げると。ですから人の名前としてその昔の人の名前にはあのやたら足が速いとかそういう名前が多いわけで、それもやはりあの親としてはだから命にかかるわけだから、特に男の子なんかには足が速くなってほしい。例えばあの川村シュトゥンパックアイヌっていう人がいますけど、このシュトゥンパックアイヌ、熊よりも足が速かったから付けられた名前だそうですけども、こういうような形の名前がこう付けられていくわけですね。今日の勉強はこれまでです。次回はカンピヌエトゥペサンペイカシマトゥホト、レンタ同士のいろいろです。それでは皆さん、ピリカのおかやん、
ピリカのおかやん。